ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
トロイさん、次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。今週も最新のニュースをお届けできるのを楽しみにしています。
はい、スージーさん。今週は、ナトリウムイオン電池の商業化と大規模蓄電システムの普及、AI データセンター需要による市場拡大が大きなテーマとなりそうです。
なるほど。リチウムイオン電池の進化と並行して、ナトリウムイオン電池もいよいよ本格化するのですね。
ええ。リチウムイオン電池やバナジウムフロー電池といった革新的な技術も、実用化に向けて大きく前進しています。まさに、エネルギーの未来が大きく動いている1週間と言えるでしょう。
それは興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。最初のニュースは、中国の CATL とハイパーストロング社が60ギガワットアワー規模のナトリウムイオン電池供給契約を結びました。これはどんな意味を持ちますか？
ナトリウムイオン電池が2026年に本格生産を開始、ギガワットアワー規模で工業化される、商業的実現への大きな一歩です。
経済的な代替技術として期待されますね。業界にとってのインパクトは？
コバルトやリチウムを使わず、アルミニウム集電体でコスト削減を実現。エネルギー密度175ワットアワーパーキログラムで、都市型 EV や低地型蓄電システムに十分な性能です。
今後の見通しはどうでしょう？
都市型 EV や低温環境での採用、大規模グリッド貯蔵、バックアップ電源での利用が拡大し、電力網安定化に貢献するでしょう。
ナトリウムイオン電池の普及が本格化しそうですね。続いては、アメリカ。テキサス州のオーステッドがテスラメガパックを使った500メガワットアワーの蓄電プロジェクトを商業運転開始したニュースです。どんなプロジェクトでしょうか？
オーステッドがニードビルで250メガワット、500メガワットアワーの BESS、オールド300ストレージを商業運転開始。テキサス州の ERCOT グリッドに統合され、安定化に貢献します。
大規模ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
テスラメガパック導入で250メガワットを連続に時間供給可能です。ピーク需要時に電力を供給し、グリッドの信頼性を高め、再生可能エネルギーの変動を緩和します。
今後の見通しはどうでしょう？
大規模 BESS の稼働は、他の地域へのモデルケースとなるでしょう。AI データセンターの電力需要増への解決策としても注目されます。
テキサス州の電力供給安定化に大きく貢献しそうですね。テスラも、テキサス州の新工場で次世代グリッドバッテリー、メガパック3の生産を開始したそうですね。何がポイントですか？
テキサス州ブルックシャーのメガファクトリーで、メガパック3の生産を正式に開始。年間50ギガワットアワーの生産能力で、先行モデルより約 28% 多くのエネルギーを貯蔵できます。
エネルギー密度が 28% も向上したのですね。業界にとってどんな意味がありますか？
限られた土地面積で多くの電力を貯蔵でき、大規模電力プロジェクトの費用対効果と設置柔軟性を改善。電力網の安定化に不可欠な役割を担うでしょう。
今後の見通しはどうでしょう？
生産能力拡大で、テスラはより多くの地域で大規模プロジェクトを展開。AI データセンターの需要増に対応し、仮想発電所の構築でも中心的な役割を果たすでしょう。
テスラがグリッドスケールのエネルギー貯蔵市場を牽引しそうですね。次は、リチウムイオン電池の実用化に向けた研究です。ニッケルドープコバルトテルルカ物触媒で容量減衰を抑えられたそうですが、どのような技術ですか？
ニッケルドープコバルトテルルカ物触媒を用いたリチウムイオン電池が開発され、高電流密度で1000サイクル、0.049% の低い容量減衰率を達成しました。
サイクル寿命が劇的に改善されたのですね。業界にとってどんな意味がありますか？
可溶性ポリ硫化リチウムのシャトル効果とイオレドックス反応の地帯という課題を解決。高エネルギー密度と長寿命を両立させ、実用化へ大きく前進です。
今後の見通しはどうでしょう？
EV や大規模グリッド貯蔵など、高エネルギー密度と長寿命が求められるアプリケーションに革命をもたらす可能性があり、商業化に向けた強力な基盤となるでしょう。
高エネルギー密度蓄電池、リチウムイオン電池に期待が高まりますね。続いては、インビニティエナジーシステムズが43メガワットアワーのバナジウムレドックスフローバッテリーシステムを供給したニュースです。 フロー電池はどんな特徴を持つのでしょうか。
VRFB は液体電解質にエネルギーを貯蔵するシステムです。リチウムイオン電池と異なり、深度放電の影響を受けず、容量が時間の経過とともに劣化しません。
容量が劣化しないのはすごいですね。業界にとってどんな意味がありますか。
設計寿命が25000サイクル以上と長く、電解液も分解しないため再利用可能です。従来のバッテリーの寿命と廃棄の問題解決に貢献し、グリッド安定化を促進します。
今後の見通しはどうでしょう。
このプロジェクトは石炭火力発電所の段階的廃止と再生可能エネルギー統合を加速します。他の電力事業者にも投資を促し、エネルギー転換に貢献するでしょう。
長寿命のフロー電池がクリーンエネルギー移行の鍵になりそうですね。次はアメリカの PJM 電力市場のニュースです。データセンター需要でバッテリーエネルギー貯蔵システムの収益が過去最高水準に達しているそうですが、何が起きているのでしょうか。
データセンター需要急増と規制改定により、BESS 収益は記録的な高水準です。PJM の容量オークションが規制上限に達し、構造的な供給不足が深刻化しています。
AI データセンターが電力需要をこれほど押し上げているのですね。市場へのインパクトは？
モードエナジー社の分析では、エネルギー最低取引のスプレッドが2030年までに2倍以上になると予測されています。BESS は電力価格変動を利用し、利益を最大化する機会が拡大します。
今後の見通しはどうでしょう。
データセンター需要増加と再生可能エネルギー目標推進により、BESS はグリッド近代化と脱炭素化の中心に、市場のボラティリティ増で収益機会も拡大するでしょう。
BESS が電力市場においてますます重要な存在になりそうですね。今週最後のニュースは、世界のバッテリー貯蔵設備市場全体についてです。2025年に307ギガワットアワーに達し、前年比 48% 増と驚異的な成長だそうですが、この急速な拡大の背景を教えてください。
2025年の BESS 設備容量は307ギガワットアワーで、前年比 48% 増。セル価格の大幅な下落が鍵で、2028年までに1キロワットアワーあたり約50ドルに近づくと予測されています。
セル価格がそこまで下がると、どのような影響がありますか？
補助金なしでも BESS が、新しいガス火力ピーク電源より安価に、CATL が市場を牽引し、ユーティリティ規模のプロジェクトがグリッド安定化に貢献しています。
コスト低下が、エネルギー転換を劇的に推進するのですね。今後の見通しはどうでしょう。
セル価格下落とナトリウムイオン電池の商業化など、技術革新により、BESS は多様な用途で利用が拡大。開発途上国での電化や先進国でのグリッド近代化が市場を推進するでしょう。
バッテリー貯蔵システムが、いよいよエネルギー転換の主役になりつつあるということですね。最後は、アメリカのマナバッテリーとフランスのサフトがノードフリーナトリウムイオン電池の商業化で提携したニュースです。アノードフリーとはどういう技術ですか？
アノードフリーナトリウムイオン電池は負極を省略することで、エネルギー密度を高め、製造プロセスを簡素化します。データセンターや航空宇宙分野での応用を目指します。
製造コストも抑えられる上に、用途も広がるのですね。業界にとってどんな意味がありますか？
ナトリウム資源は豊富で、原材料調達のリスクが低い点が特徴です。長寿命と広い動作温度範囲も持ち、データセンターの電力需要増加や防衛分野での電源ニーズに対応します。
今後の見通しはどうでしょう。
ナトリウムイオン電池技術が本格的な商業化フェーズへ移行する重要な一歩です。プロトタイプ開発から量産まで加速し、エネルギー貯蔵市場でのリーダーシップを目指します。
ナトリウムイオン電池の進化がさらに加速しそうですね。
今週は、次世代蓄電テクノロジーが急速に進化し、市場が大きく拡大していることを示すニュースが多かったですね。ナトリウムイオン電池の商業化や、大規模 BESS の普及、AI データセンターの電力需要が印象的でした。
そうですね。コスト削減とサプライチェーンの安定化が進むことで、より持続可能なエネルギー未来が見えてきました。リチウムイオン電池やバナジウムフロー電池といった長期間エネルギー貯蔵技術の実用化も期待が高まりますね。
ええ、 これらの技術が成熟すれば、再生可能エネルギーの統合はさらに加速し、電力グリッドのレジリエンスが向上するでしょう。
持続可能な社会の実現に向けて、次世代蓄電テクノロジーは欠かせない存在ですね。来週も最新の情報をお届けできるのを楽しみにしています。ホストのスージーと、
アナリストのトロイでした。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。
また来週。